それでは図書館だよりをお伝えします。まずトピックスから、福袋とおみくじで読書始めです。1月5日、島田図書館で図書館福袋の貸し出しをしました。これは本のタイトルがわからないように包まれた本2冊をテーマを、頼りに選ぶという島田図書館新春の恒例行事です。用意した59袋の福袋は初日にすべて貸し出されました。福袋を借りた利用者からは、何が入っているかわからないので開けるのが楽しみ、普段自分では選ばないような本が読めるのが魅力といった喜びの声が聞かれました。このほか、図書館員が選んだ本と運勢が楽しめる図書館おみくじを実施、来館者は正月ならではのイベントを楽しみました。今度はお知らせです。図書館の資料を大切に。図書館の本や CD、 そして DVD などは多くの人が利用する公共の財産です。返却された本の中には破れや落書きのほか、シミや食べかすが付着していることがあります。次に貸し出しのできない状態で返却された場合は弁償の対象となります。誰もが気持ちよく利用できるよう、図書館の資料は大切に取り扱ってください。館内でフリー Wi-Fi が使えるようになりました。金谷川根図書館にフリー Wi-Fi を開設しました。無線LAN機能を搭載したパソコンやスマートフォンを無料でインターネットに接続できます。詳しくは図書館カウンターでお尋ねください。次は私のおすすめの一冊。今月の紹介者は北中学校の学習委員長の、岩崎ほのかさんです。鏡の古城、辻村瑞希著、ポプラ社の本です。居場所をなくした7人が出会ったのは不思議な城だった。同じような境遇である心たちは、お互いに影響し合いながら自分たちの問題と向き合っていきます。私たちと同じ中学生の複雑で難しい気持ちが描かれた一冊です、という紹介でした。今度は読む聞くラジオ2月きさらぎです。本は浦島太郎、お話のろうそく25、東京子ども図書館の本。語りは大津お話の会の広田和子さんです。読む聞くラジオは毎週水曜日午後1時30分から FM 島田で放送中です。乳幼児のお昼寝時間に合わせて絵本の読み聞かせを放送しています。続いてイベントです。お話し会に行ってみよう。図書館では読み聞かせボランティアや図書館員によるお話し会を毎月開催しています。絵本や紙芝居など楽しいお話をたくさん聞けます。ぜひ遊びに来てくださいね。3月23日土曜日の金谷図書館でのお話し会は静岡福祉大学の学生さんが行います。お楽しみに。3月のお話し会のスケジュールです。島田図書館は、3月2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日、10日日曜日、16日土曜日、そして30日の土曜日は、午後2時30分から3時です。3月23日の土曜日は、午前10時30分から11時と午後もあります。2時30分から3時、2回あります。金谷図書館です。9日の土曜日と23日の土曜日、いずれも午前10時30分から11時です。川根図書館は3月23日の土曜日、午前10時30分から11時となっています。3月の休館日です。3つの図書館共通です。3月4日の月曜日、11日の月曜日、18日の月曜日、25日の月曜日と27日の水曜日となります。お気をつけください。島田図書館の電話番号は36-7226、金谷図書館は46-3246、川根図書館が53-2289です。図書館だよりでした。続いて友好の架け橋、国際交流協会からのお知らせです。トピックス、語学講座を開催しました。国際交流協会では、外国人とのコミュニケーションを通じて多様な文化の総合理解や国際社会において活躍する人材育成を図るため、さまざまな語学講座を開催しています。今年は延べ約160人が受講し、新たな異文化交流への一歩を踏み出しました。中国講座です。中国講座は毎年定員いっぱいのお申し込みをいただいている人気の講座です。中国人講師、厚見陽子さんが 難しいと言われる中国語の発音を繰り返しゆっくりと教えてくださいました。日中友好委員会の永井淳さんの言葉です。自分も繰り返し学んでいますが、受講生同士仲が良くアットホームな雰囲気です。最終日には軽食付きの意見交換会を行いました。興味のある人は来年度ぜひご参加ください。今度は韓国語講座です。昨年度から始まった韓国語講座は年代を問わず女性の受講生が多いです。勉強熱心な受講生の皆さんの希望で、今年は講座を延長して開催しました。トンドーチョン市の友好委員会加藤君江さんのお話。韓国語は日本語と文体が似ているので習得しやすいですよ。一人でも多くの人にチャレンジしてもらいたいです。今度は英会話講座です。英会話講座には海外旅行で使う基礎英会話を学ぶ講座や、島田市を紹介するボランティア通訳養成講座などがあります。男女を問わず幅広い世代の人が積極的に学んでいます。リッチモンド友好委員会の八木義則さんです。ベテランのロイヒル先生がユーモアたっぷりにレッスンしてくれます。日本人アシスタントもいるのでご安心を。一緒に楽しく学びましょうというお話。今度はお知らせです。韓国カフェ静岡県国際交流協会事業です。静岡県の国際交流協会の創立30周年記念事業の人人人県民国際交流つながって広がる、その中で、市国の市国際交流協会が韓国のお菓子やお茶を楽しみながら語り合う韓国カフェを開催します。時は3月10日の日曜日午前10時から午後4時です。韓国カフェは午後1時30分から3時の開催となります。ところは静岡県男女共同参画センターアザレア静岡市駿河区です。内容は、先進活動表彰、そして多文化共生シンポジウム、韓国カフェなどです。申し込みはいりませんが、直接会場へお越しください。もっと知りたいモンゴルのあれこれ、サイハンアムラーライ、これは日本語でお疲れ様ですというモンゴルの言葉です。サイハンアムラーライ。2月はモンゴルの若者ファッションを紹介します。90年代以降、民族衣装を着る人がだんだん減り、海外からの輸入服が増えてきていますというお話は、上原真理子専門員、モンゴル国の出身の方です。モンゴルのあれこれは毎月第3から第5水曜日の午後0時5分から FM 島田で放送中です。音声データはこちらからということで QR コードが掲載されています。友好の架け橋は毎月第1、第2水曜日の午後0時5分から FM 島田で放送中です。ウェブで24時間視聴できます。音声データは、QR コードから取ってください。問い合わせです。島田市の国際交流協会事務局、地域づくり課内にあります。電話が 36-7390 となっています。もっと知りたいのモンゴルあれこれのお問い合わせですが、こちらは観光課のオリンピック・パラリンピック推進室にお問い合わせください。電話は 36-7214 となります。友好の架け橋でした。
続いてのお伝えは姉妹区のコーナーです。あなたの子育てに役立つ情報がいっぱい、子育て応援サイト QR コードも掲載されています。注目、知っておきたい入園の基礎知識。春に向けて保育園への入園準備を進めよう。生活の準備をしよう。保育園は子どもたちにとって初めての集団生活の 場となります。今から少しずつ準備を始め、生活のリズムを整えていくようにしましょう。しっかり朝食をとる。園では午前中に散歩や園庭遊び、運動遊びなどの時間を設けています。朝食をとっていないと体が目覚めないため、遊びや運動の際に怪我をしやすくなります。また十分に体を動かせないため、昼食の時間になっても食欲が湧きません。忙しい朝でも食事はしっかりとりましょう。体を清潔に保つ。子どもたちは食事や遊びの中で汚れたり汗をかいたりします。毎日入浴し、衣服をこまめに洗濯するなど、体を生活に保つよう心がけましょう。時間に余裕を持つ。時間に余裕がないと、急いで早くしなさいといった子どもを 言葉を子供にかけてしまうことがあります。お父さんお母さん自身が時間に余裕を持つようにしましょう。もしもに備えよう。新生活がスタートした矢先、子供が熱を出し保育園を休まなければいけない、仕事が長引いてお迎えの時間に間に合わないなどの緊急事態が起こることがあります。もしもの時に備え、祖父母や親戚、友人などに協力してもらえるよう事前に相談しておきましょう。市には病後児保育やファミリーサポートセンターなどの支援制度がありますのでご利用ください。持ち物には必ず名前を。保育園には同じものを持っている子どもがたくさんいます。自分の持ち物にはすべて必ず名前を書きましょう。お下がりなどを使用する場合には使用する子どもの名前に書き直しておきましょう。持ち物です。カバン、帽子、衣服、下着、タオル、靴下、靴、弁当箱、布団、ハサミ、クレヨンなどです。こちらについてのお問い合わせは保育支援課36-7195番へどうぞ。特ダネ、入園前に知っておこう教育保育施設の基礎知識。各施設の違いって、保育所、保育園、認定こども園、保育園部及び地域型保育所は市に申し込み、市が入園調整を行います。近年は保育需要の高まりにより希望する施設への入園が難しい状況です。就労時間が短い場合など条件によっては入園自体ができないこともあります。幼稚園及び認定こども園、幼稚園部は直接園に申し込みます。保育所などと比べ比較的希望する施設への入園が可能です。また園により異なりますが、預かり時間の延長を実施しているため就労などをしている場合でも申し込むことができます。就労しているから保育園ではなく、さまざまな選択肢の中から家庭に合った施設を探してみてください。各教育保育施設の位置づけ。幼稚園とは小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う施設。保育所とは就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって養護・教育する施設。認定こども園とは幼児教育と保育を一体的に行う施設。地域型保育所とは少人数の単位で0から2歳の子どもを保育する施設となっています。お問い合わせは保育支援課36-7195番へどうぞ。姉妹区でした。スポーツインフォのコーナーです。お知らせです。オリンピック事前合宿展を開催しています。1月9日から2月4日まで川根温泉ふれあいの泉でオリンピック事前合宿展を開催しました。昨年6月に覚え書を締結したシンガポール卓球ナショナルチームとのエキシビジョンマッチのマッチやチャレンジマッチの様子や、12月に来島したモンゴル国ボクシングナショナルチームの事前合宿の様子などの写真43点を展示、また来日した選手のサイン色紙や両国の紹介ボードなども合わせて展示しました。今後は初倉公民館と金谷図書館で展示を行う予定です。オリンピックへ向けての島田の盛り上がりを感じてみてください。初倉公民館の展示は3月7日から27日、金谷図書館展示は4月3日から23日です。島田尚成高校1年原田美穂さんがスピードスケート全国大会へ出場。スピードスケートで全国大会に出場した原田美穂さん、島田尚成高校1年生が1月16日、染谷市長を表敬訪問。全国では速い選手についていき、自己ベストを出せるよう頑張りたいと話し、大舞台での活躍を誓いました。染谷市長は静岡でスピードスケートの選手に会えることは珍しい。一生懸命になれることをぜひ極めてほしい。島田市民も応援しているので、全力を尽くして、とエールを送りました。原田さんは1月22日から福島県で行われた第68回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会と1月30日から北海道で行われた第74回国民体育大会冬季大会スケート競技会へ出場。結果は次の通りです。 大会の結果です。全国高等学校スピードスケート競技選手権500メートルは48位、1000メートルは60位でした。国民体育大会500メートルは予選敗退、1000メートルは予選敗退でした。これからも頑張っていただきたいですね。第68回島田駅伝競争大会を開催。1月20日大井川マラソンコースリバティで新春恒例の第68回島田駅伝競争大会が行われました。今回は新たに男女混合の部を新設。寒空の下、7部門計71チームの選手たちが一つの座席に思いを込め熱い走りを披露しました。各部門の1位は次の通りです。小学生の部掛川陸上 A、 中学生女子の部チーム細江、中学生男子の部掛川東中男子 A、 高校一般女子の部相良高校 B、 高校男子の部科学技術、一般男子の部 MRC、 男女混合の部島田市スポーツインとなりました。以上についてのお問い合わせです。スポーツインフォについてのお問い合わせです。スポーツ振興課36-7219、観光課36-7214番へどうぞ。